どうぞペテロ第一の手紙三章をお開きいただきたいと思います。新約聖書419ページのところです。ペテロ第一の手紙の三章です。希望を持って生きなさいとペテロは私たちに励ましを与えてくれます。私たちが希望を持って生きていくときに、私たちはこの世にあって大きな証をなします。どうしたら私たちがその希望を持って生きていくことができるのか。救われた私たちが希望を失うことなく希望を持ち続けていくことができるのか。ペテロはもう我々に繰り返しその鍵を教えてくれました。しっかりと私たちの主がどんなに偉大なお方であるかということを覚えなさいって、彼は私たちに声を大にして語るわけです。このイエス・キリストは十字架において不当でひどい苦しみ、辛い迫害を経験されました。しかしそれは私たち罪人の身代わりとして受けられたものであり、我々に罪の許しをもたらすためでした。この身代わりとなって死んでくださったイエス様、その後完全とその死をよみがえり、そして罪に、悪霊に、サタンに、地獄に、死に対する完全な勝利を宣言されました。苦しみから勝利へ。このイエス様のその生き様を見たときに、そしてそのイエスに対して父なる神がなさったその大いなる祝福の御業を見たときに、私たちも希望を持ちます。そんなふうに神様扱ってくださるんです。我々が主に対して忠実に歩んでいくならば、その迫害の中なおも忠実に歩み続けていくならば、神様は素晴らしい祝福を与えてくださる。前回私たちはノアのことを学びました。彼も神様に対して忠実であり続けた人物でした。120年間もの間箱舟を作り続けました。そして彼は罪を悔い改めて許しをいただかなければ必ず裁かれること、神様のメッセージを語り続けました。当然その中にあって彼は馬鹿にされたでしょう。120年もの間黙々と箱舟を作り続けてるんですから、やめようと思うことも多々あったはずです。本当にこれでいいのかなと思うことあったはずです。なんでこんなに言われなきゃいけないんだろうと、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろうと思うこともあったはずです。しかし彼はその中でも主を信頼して忠実に神の御業を成し続けた。その結果どうだったでしょう。神様の言われた通りでした。神はこのノアをその家族をその裁きから守ってくださった。よろしいでしょうか皆さん。神様の御言葉に従う以外に神様の祝福を得る方法はありません。もしあなたが本当に神様の祝福をご自分のものとされたければ、もう方法は一つしかない。誰が聞いても分かるように神様はこの言葉を、御言葉を通して教えてくださっている。それは神の御言葉に従う以外に方法はないんです。御言葉に従うことはさておいて、奉仕をしていればじゃあ私は喜びに満たされる。長く続きません。御言葉に従うことはさておいて、人を助けましょう。人の前にいいことをしましょう。それも限界があります。いいですか皆さん。神様の祝福をいただく方法は一つしかないんです。この御言葉に対して忠実に従い続けていくことです。それをペテロは励まそうとするし、それはパウロが励まそうとしたことだし、そしてそれがこの神様が御言葉を通して私たちに教え励まし続けてくださっていることです。驚くべきことは旧約聖書の中にあって、あのダビデがどんなふうに生きたかというその自分の生き様、それを明かしているんです。 詩編の16編の中で8節と9節のところでダビデがこんなことを言います。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺らぐことがない。詩編の16編の8節の御言葉を今お読みしたんです。私はいつも私の前に主を置いたって言うんです。何の話をしてるんでしょう。ダビデは神様の御言葉に従っていくこと、それが自分の神に対する責任であるということをはっきりと理解しているんです。彼はどこを見て歩んだのか、どこを見て生きたのか、誰を見て生きたのか。神様です。この方に喜ばれたい。じゃあそのために何をしたらいいのか。この方は私に何を望んでらっしゃるのか。そのためには神様のお言葉を聞かなきゃいけないし、学ばなきゃいけないし、知ることが必要なんです。ダビデがそのように生きたって言うんです。で、その結果こう言うんです。彼は9節に、それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでるって。私も身もまた安らかに住まおうって。いいです。神様に忠実に従った時にそこに喜びがあり、そこに本当の満足があり、そして私の心も、そして体も平安のうちに保たれてるって。こんなことをダビデが言ってんです。その鍵は一体何だったのかって。それは、主の教えに対して忠実に歩んだからです。驚くべきことは、旧約聖書の中でも、新約聖書の中でも、神様は同じことをおっしゃってるんです。今の私たちに対しても同じことを神様おっしゃる。あなたが本当に神の幸いをいただいて、神の祝福をいただいて、本当の幸せを経験するなら、一つしかその方法ないって言うんです。この神様の教えてくださることに従っていくことだって。希望を持って生きるんだ。そのことをペテロが私たちに教え続けてくれています。今日私たちはこの3章の終わりの21節22節を学ぶわけですけれども、ご一緒にこの3章の13節からの御言葉をもう一度振り返って、そして21節22節の学びに入ります。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく、慎みを恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちが、あなた方を罵ったことで、あなた方をそしったことで恥じるでしょう。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが、悪を行って苦しみを受けるより良いのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。キリストは天に昇り、御使いたち、および諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。21節の御言葉、ご覧いただきますと、ペテロはこう言いました。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのですと。そのことはというのは、当然その前のこの洪水の話に関連しているということは、この御言葉が私たちに明らかに教えてくれることです。ペテロはこのノアの家族が水を通って救われた出来事、実はその出来事はバプテスマの型なんだ、すなわち象徴であるというのです。 ちょうど旧約の時代に罪のために人々が捧げた生贄がイエスの型、イエスを象徴していたように、あの洪水は、あれは実はバプテスマの型なんだと、象徴なんだとペテロが教えるわけです。何をペテロが言いたかったんでしょう。そのことを今からこの御言葉を通してご一緒に見ていきます。まずこのバプテスマという言葉、もう皆さんはこの言葉をよく理解しておられることと思います。よく日本の教会ではバプテスマという言葉よりも洗礼という言葉の方が頻繁に使われています。しかし洗礼という言葉は聖書の中に出てこない言葉で、バプテスマという言葉が出てきています。ですから我々の教会では洗礼と言わずにバプテスマという呼び方をそのまま使うわけです。まあ、しかしあえて今日初めてお見えになった人とか、バプテスマという言葉を聞いたことのない人もいらっしゃるかと思うんで、あえてこの洗礼という言葉を使ってお話をするとしたら、で、洗礼という言葉をまず聞いてすぐに頭に思い浮かべるというのは、この御言葉もそうですけど、水と何か関連したものであるということは誰しもわかることです。だって洗礼というのをいろんな形で見たことが皆さん終わりだと思います。この教会でもここにバプテスマのその層があります。洗礼層というんでしょうか、あります。ですからこうバプテスマ洗礼というと、水の中にこう全身浸かる行為というものを多くの皆さんは思い浮かべると思います。さあそうしますと、今の21節の御言葉でペテロがこう言うんです。今あなた方を救うバプテスマ。そうしますと多くの方たちは、じゃあこの水のバプテスマ、この洗礼というものを受けることによって救いを得るのではないかと思うはずです。そんなふうに御言葉が教えているように見えるからです。実際のところ日本において多くの皆さんに、あなたはどんなふうにしてイエス様を信じて救いに至りましたかと、どうして救われましたかという話を質問しますとね、結構、いや私が洗礼を受けましたのは何年何月何日のこんなお天気でなんて説明してくださる方がたくさんいらっしゃるんです。すいません、私はその洗礼の話、バプテスマの話はどうでもよくって、どんなふうにイエス様をお信じになったのですか。いや私が信じたのはいつ洗礼を受けた話ですと。だって多くの人たちはそう思ってるんです。洗礼によって、バプテスマによって救われるって。こんなことも聞いたことあります。イエス様を信じるのはいいと、でも洗礼は受けるなと。どうしてですかと聞くと、イエス様を信じることによってキリスト教に片足突っ込んで、洗礼を受けたら両足突っ込んで深みにはまるからやめろと言うんです。そんなこと皆さんもお聞きになったことあると思うんです。でもそういうことを聞いてはいるんですけども、本当にそういうことを聖書が教えているのかどうかというのを我々見なきゃいけないわけです。本当にバプテスマ、その洗礼というこの水のそういった儀式がその人を罪から救ってくれるのかどうかです。このペテロ自身がこの21節こんなふうに語ったんですが、その後見てくださいますとね、このバプテスマに関する2つの教えが加えられていること、説明が加えられていることに皆さんお気づきになりますでしょ。こんなふうにありますでしょ。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、否定的な説明があり、もう一つ正しい良心の神への誓いであり、肯定的な説明がなされています。この2つの説明をペテロは加えることによって、彼が何を言いたいのかを人々が誤解することがないようにと願ったわけです。ですから私たちはこの説明を見ることによって、ペテロが何を教えたかったのかが明らかになるわけです。まず1つ目、この否定的な説明を見てみたいと思います。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではない、こんなことをペテロは言うんです。で、この取り除くという言葉なんですが、実はこの取り除くという言葉は、水でその体の泥を洗い流す、泥を落とすというそういう意味ではないんです。実はこの言葉が、このペテロが書いた書簡の中、ペテロ第2の手紙の1章の14節のところに同じ言葉が出てきます。で、そこにこんなふうに訳されているんです。 それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。この幕屋を脱ぎ捨てるという、この脱ぎ捨てるという言葉が、このペテロ第一の今日のテキストの3章の21節の取り除くという言葉と同じ言葉なんです。幕屋を脱ぎ捨てるって、ペテロは自分のその肉体、それをこの幕屋というふうに表現しているわけです。つまり肉体的な死の話です。それが近づいているということを知っているというふうにペテロは言うわけです。この取り除くという言葉は脱ぐとか何かを横に置くということです。そういう意味を持った言葉なんです。さあもう一回見てみますとね、バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではないって。取り除くことができないって。私たちからその肉体の汚れというものをこのバプテスマによって取り去る、脱ぎ捨てる、その汚れを自らから完全に分離するような、そんな技はこのバプテスマによってはなされないんだ、不可能なんだということを言っているわけです。さてそこで考えていただきたいのは、バプテスマがその体の汚れを取り除くことができないとするならば、心の汚れなんてもっと取り除くことは不可能なんです。でしょ？その外側の汚れもどうすることもできなければ、内側のもっと大変なこの汚れを清めることなんていうのはバプテスマには不可能なんです。そうしますと、このペテロの説明を見たときに、バプテスマは人をその罪から救うことはできないんであると。そういうふうにペテロは教えているんです。確かにこのことは、ペテロの教えじゃなくて、今度はパウロの教えを見たときにも記されていることです。よく皆さんご存知のエペソ人の手紙の2章の8節と9節のところ。エペソの2章の8節と9節のところで、彼は救いはどうしたら売ることができるのか、得ることができるのかという話をしています。あなた方は恵みのゆえに、何によって救われたと言います？信仰によって救われたんでしょ？あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなくて、神からの賜物です。そして9節にこう続くんです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。ですから、行いによるんじゃないと、パウロが明確に教えているわけです。ということは、バプテスマという行為を行うことによって、洗礼を受けるというその行為によって人が救われるのかというと、そのような行いによっては人は救われないんです。どんな行いをしてもダメなんです。例えば私が一生懸命奉仕をしましょう。その行いでもって神様何とか私を救ってください。ダメなんです。神様私は人に対して優しくしますから、その結果どうぞ私を救ってください。ダメなんです。どんな行いをしてもそれは不完全だからです。聖書が教えるのは、どのような行いをもってしてもあなたはその罪から救われることがないって言うんです。じゃあ何によって救われるのか。イエス・キリストを信じる信仰によって救われるって言うんです。ですからペテロがもしここで水のバプテスマによって罪が許されるんだ、救いを得ることができるんだと言っていると明らかに御言葉が矛盾していることになるわけですが、ペテロはそんなことを教えたわけじゃない。ある種言うかもしれない。でもペテロ自身が書いたさっきのテキスト、ペテロ第一の3章の21節を見たときにそう書いてあるじゃないの。矛盾してんじゃないの。あなた方を救うバプテスマってあったじゃないですか。そう書いてながらペテロがバプテスマは肉体の汚れを取り除くものではない。矛盾してるよと、ペテロは。全然矛盾してないわけです。なぜ矛盾してないのか。皆さんご存知のようにバプテスマには2種類のバプテスマがあるからです。ね、水のバプテスマっていうのがあります。それが今ここで話してる話です。水に浸かるバプテスマの話。ね、もう一つは、聖霊のバプテスマというんです。そのことを御言葉は教えるんです。どこに教えられたのか。コリント第一の手紙の12章です。ぜひそこをお開きください。306ページ。コリント第一の手紙、12章、13節の御言葉です。ページは新約聖書306ページのところ。 12章の13節に、なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。ね、パウロがこんなふうに教えるんです。ユダヤ人もギリシャ人も、人種も国籍も関係ありませんって。奴隷も自由人も、身分も関係ありませんって。みんなが一つになるんです。一つの体となるように、何の話をしているのか。神の家族の話です、これ。イエス・キリストを信じた者、神様によって救われた者はみんな神の家族に属するんだって言うんです。それは世界に一つしかない。そこに属する話なんです。そこに属するために何が必要なのか。一つの御霊によってバプテスマを受けることが必要なんです。バプテスマ。しかも御霊によるバプテスマ。これを聖霊のバプテスマと呼んでいるわけです。イエス・キリストを信じたときに受けるのがこのバプテスマ、聖霊のバプテスマです。救いをいただいた人は例外なくこの聖霊のバプテスマを受けています。言い換えればこのバプテスマを受けた人だけが本当のキリスト者なんです。イエス、皆さん、水のバプテスマを受けた人々の中に本当に救われていない人がいます。イエス、水のバプテスマを受けた人々の中に実は救われていない人がいます。でも聖霊のバプテスマを受けた人の中には救われていない人はゼロなんです。いないんです。神の家族に属するものと神様がしてくださる。どんなふうに？罪許されたときに神様はその人のうちに聖霊なる神様を与えてくださるんです。あなたは神様のものです。神の所有物です。神様がこれは私のものと判子をしてくださる。その判子は何かって、パウロによれば聖霊だって言うんです。だから聖霊なる神様をいただいている人、その人は聖霊のバプテスマを受けた人であり、その人は本当に救われた人であり、本当のクリスチャンなんです。イエス・キリストは、その救いを与えることのおできになる救い主だ。どうしてこのイエスだけがその救いを与えることができるのか。もう一度このペテロ第一の3章の21節のテキストに戻っていただくと、そのことをペテロが私たちに教えてくれるんです。21節の後半ご覧くださいます。イエス・キリストの復活によるものですとこんなふうに記されています。人の罪を完全に許すことができるのはイエス様だけだって言うんです。それなぜかペテロが言うんです。だってそれはイエス・キリストだけがその死から蘇られた唯一のお方だからって言ってるんです。これは前回私たちが学んだところであります。イエス様は完全とその死から蘇ってこられた。この蘇りによって、イエスは二つのことを我々に教えてくれたんです。イエス様がその死から蘇ってくることによって二つの大切なことを彼は教えてくれる。その一つは何かというと、イエスが神様であるということなんです。誠の神だということなんです。ローマ人の手紙の4章の、ローマ人の手紙の1章の4節のところを見てみますと、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストですと本当に書いてます。ローマ人の手紙1章の4節の今御言葉を読んだんですが、清い御霊によれば死者の中からの復活によって何が示されたのか。イエスが神の御子であること、すなわち神であるということを公に示されたと教えているんです。復活が証明したことはイエスが神だということです。二つ目にイエスの復活が教えることっていうのは、イエスは完全な救い主だということです。同じローマ人の手紙の4章の25節の御言葉。同じローマ人の手紙の4章の25節を見てみますと、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。 もうパウロは誰が見てもはっきりわかるように書いてくれてるんです。主イエスは私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださった。そして我々が義と認められるために蘇ったの。我々が義と認められるために、つまり我々が罪許されて清いものとされるために、罪許されるために、何をしたのか、蘇ったって言ってるんです。もしイエス様がその死から蘇らなかったとしたら、イエス様は神様じゃないんです。だって神というのは、すべてのものに命を与えた方じゃないですか。虫にも、木にも。この自然界のものに命を与えた、私たちに命を与えてくださった。それは神様が命の源だからです。だから命を与えることができるんです。イエス・キリストが死んで、そしてそのままの状態だった。彼にその命がなかった。つまり命の源でないことになるんです。神じゃないんです。もしイエス・キリストが死んでそのままだったら、それは何を意味するかというと、イエス・キリストはすべての人のために、あなたの罪のために身代わりとなって死にます。それによってあなたの罪が許されるためですって言って、こうイエスが死なれた。でも、蘇らなかったということは、その十字架では、その身代わりの死では、あなたの罪は完全に許されませんよと、不十分ですよということの証になるんです。だってイエス様が蘇ってきたということは、もうこれで十分だって。もうあなたの罪は完全に許されます。どんな罪でも完全に許されますという、そのことを神様が証明するためにイエスを蘇らしたんですから。イエス様が死んでそのままだったら、まだ不十分と。これじゃいかん。不十分だったらイエスは死んでそのままだったんです。しかし不十分でないから。このイエス・キリストこそが完全にあなたを許すことがおできになる方だから、それを明らかにするために神様が何をしたのか、しっかり蘇らしたんです。イエス様が約束しておられたように、おっしゃってたように、蘇ることによって、ご自分が神であり、そして全ての罪を完全に許すことのおできになる救い主であることを明らかにしたんです。だから救えるんです。だからあなたの全ての罪を完全に許すことがおできになるんです。もう一度ペテロ第一の手紙の3章のこのテキストを見てみましょう。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのですと、こんなふうに書いています。ペテロが教えたかったことっていうのはね、ノアの箱舟はノアの家族8名を救いに導いた。でもそれは完全なものじゃなかったって。ノアの箱舟はいずれ完全なものが現れることを教えてたんだって。ちょうどさっき見たように、動物の生贄というものは罪を完全に許すことはできなかった。しかしその生贄は後に現れるであろう。後に神様が送ってくださると約束したその完全な生贄を指してたんです。ノアの箱舟はやがて訪れる完全な箱舟を教えてたんです。だってよく考えたら、このノアの箱舟はノアの時代の人々に救いの必要性を、また救いをいただくためには神様の憐れみが必要であることを教え続けました。でしょ。ノアが箱舟を作っているときに人々はそれを見てたんです。なんでノアこんなもん作ってんのって。私たち人間の罪が裁かれる、あなたの罪が裁かれるんだって。もしあなたがその裁きから逃れようとするならば、その罪を悔い改めて神の前に帰ってくるしか方法はないんだって。そのメッセージを聞いても人々はそれを信じようとしなかった。あなたには罪の許しが必要なんだって。そしてその許しをいただくためには神様の憐れみが必要なんだということを、神様はそのノアの箱舟を作るそのプロセスを通して教え続けておられた。その当時の人々にとって、このノアの箱舟だけは唯一の彼らの救いの希望だったんです。 それ以外の方法では救われることがなかったんです。しかしその希望も完全なものではなかった。だってよく考えてみたら、このノアの箱舟というのはその当時の人々だけしか救うことができないからです。今ノアの箱舟ないんです。でしょ？今神様はノアの箱舟に入りなさいと言ってるんじゃないんです。確かにその当時の人々にとって唯一の希望でありました。しかしそれは不完全なものだった。しかし今、時代を超えて、地域を超えて、信じるすべての人に救いを与えることのできる完全な、あえて箱舟と言いましょう、救い主がこの世に来られたんです。このイエスによって完全な救いをいただくことができるって、そのことをペテロはこと教えてるんです。あの箱舟、それは象徴に過ぎなかった。その箱舟が示していたのは、後に現れる完全な唯一の救い主なんだって。その方によって全ての罪が完全と、しかも永遠に許されるんだということを教えたんです。で、皆さん、旧約聖書とその新約聖書というのをこうやって学んでいくとね、非常にこう驚くし喜びに満たされてくるのは何かというとね、旧約の時代、どのようにしてこのノアの時代の人々が救いに導かれたのか、ちょっと考えてくださいます？さっきから説明してますけども、彼らも自分が罪人だということに気づき、その罪を神の前に悔い改めて、神が備えてくださった救いを受け入れるしかなかったわけでしょ？違います？たとえそこで洪水が来るんだったら、自分で箱舟作ろうと思って一生懸命箱舟作ったって、間違いなくその人は滅んでますよ。ですから、その時に神様が命じたこと、そしてその当時の人々に神様が望んでおられたことは何かっていうと、自らの罪を悔い改めて、神様の備えてくださった救いを受け入れることです。そうすることによって箱舟の中に入ることができた。今の私たちどうです？この当時も、このペテロの時代もそうだし、今の私たちも同じことを神様おっしゃってる。自分の罪を悔い改めて、神が備えてくださった救いを受け入れることです。何にも変わってない。救いは信仰によって与えられる。その通りです。ただし、ノアの時代、アブラハムの時代、モーセの時代、ダビデの時代、その時代で今の私たちと比較すれば、私たちは彼らよりももっともっと真理を知ってます。だって彼らの時代に聖書はなかったんです。今我々が手にするような旧約聖書、新約聖書はなかったんです。彼らは示されている範囲で神を信じ、信頼したんです。その信仰が彼らを救ったんです。私たちはこの神様の完全な啓示をいただいて、これによって神がどういうお方で何を望んでいらっしゃる、これからどうなっていくのか、そのことを知って、その神を信じ、その信仰によって救われていくんです。何も変わってない。しかし、長い何千年もの歴史の中で、そこに変わることのない神様を見るんです。その神様が私たちのうちに、この救い主を与えてくださり、そして忍耐を持って、そのノアの時代と同じように、一人でも多くの人がこの救いに至るようにと待ってくださっているんです。このペテロ第一の3の21節のところで、私たちが分かったことは、罪の許しをいただくためには、聖霊のバプテスマを受けることが絶対条件であると。聖霊のバプテスマを受けることなしに、救いに至ることはありえないんです。しかしね、皆さんね、イエス・キリストがなさったあの大命令というのを思い出してみてください。マタイの福音書の28章の19節、20節のところ出てくるわけですが、そこに、それへあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさいと。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいって、このように書いてますでしょ。そこで教えられていること、これ聖霊のバプテスマの話じゃない。 水のバプテスマの話でしょ。バプテスマを授けるというんです。ですから当然水のバプテスマの話がそこでされているし、エチオピアの宦官がエルサレムに主を礼拝に来た後、帰る途中にあってピリポを神様に使わして、そしてこのピリポが彼と話をします。そしてこのエチオピアの宦官がその話を聞いて、救いを受けて何をしたか。水のバプテスマを望みましたでしょ。初代教会においても水のバプテスマを人々は受けました。水のバプテスマ、救いでないなら一体何のために神様は水のバプテスマを受けるようにと教えておられるんでしょう。その答えを私たちはコロサイ人の2章のところに見出すんです。ちょっとそこをお開きください。コロサイ人の手紙2章359ページのところです。2章の12節の御言葉です。359ページ。12節にこうあります。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中が蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。特に2つのこのところに注意していただきたいんですけども、バプテスマによってキリストと共に葬られたというところと、それからキリストと共によみがえらされたというところ、ね、その2つのところに線を引くなりして、どうぞそのところを覚えてください。バプテスマとは何か、水のバプテスマとは何か、これはイエスを信じ救われた人の心に起こったことを公に明らかにする行為なんです。いいです。信じ救われた人の心に起こったことを公に明らかにする行為が水のバプテスマなんです。そのことが今のコロサイの2章の12節の御言葉に記されているんです。見てみます。キリストと共に葬られたとあります。そういうふうに書いてましたでしょ。キリストと共に葬られた、何を意味しているのか。これは神様に逆らい、自分勝手に自分中心に生きてきた罪人の自分が、あのキリストの十字架に一緒にかかって死んだことを意味しているんです。いいです皆さん。かつての神様を信じる前の私、自分中心に生きてました。自分さえ良ければよかった。他の人なんかどうでもよかった。自分さえ幸せであればいい、自分の欲しいものが手に入ればいい、そういうふうに自分のことしか考えていなかった私たち、このような利己中心、利己的な私たち、このような私たちはもう死んだって言うんです。このような私たちをもうイエス様と共に十字架に貼り付けにしたんです。後で説明しますけども、そういう意味なんです。私はもうキリストと共に死んだっていうのは、かつての自分中心の神様に逆らってきた私はもう死んだんであると。ね、水にとっぷりと浸かるっていうのはその死を意味するんです。かつての私は死んだんだと。神様を信じる前の私はもう死んだんだと。キリストと共によみがえらされたって。これはキリストが死から蘇ったように新しく生まれ変わったことを意味するんです。私は神を第一にして生きていきます。言い方を変えれば、神様に喜ばれることを自分の生きがいとして生きていきますという、この新しい人生を歩み出すものとして生まれ変わったんだと。その生まれ変わり、その蘇りを表すのが、その水の中から上がってくるという、その行為なんです。ですから水に浸かるということは死ぬということであり、そこから出てくるというのは蘇るという意味なんです。 さっきお話したように、この水のバプテスマというのは、イエス様を信じて、神様が私の心の中で成してくださったその救いの御業というものを公にすることです。で、こうやって見てみますと、皆さんね、救いというのが、もう何度もお話しているように、どういうものかというのが分かりますでしょ？今までの私は死ななきゃいけないんです。そして新しく生まれ変わるんです。しかし、ある人々は、私の今までの生き方を継続しながら、天国行きの切符をもらいましょうと言うんです。これは聖書の教えている救いじゃないんです。お分かりになりますでしょ？心の中でなされた神様の御業を公にする行為が水のバプテスマだったんです。死んで蘇るんです。死ななきゃいけないんです。かつての私は死んだって。神様に逆らってきた私は死んだって。そういう生き方を私はやめるんだと。そしてどうするか、神様に従っていこうとするんです。方向を転換したんです。だって、それまでの私たちは神様に背を向けて生きてきたんです。そういう生き方をやめて、そういう自分はもう死んだ。私はもうあのキリストの十字架にキリストと共にかかったんです。そして私は新しくこの神様と共に生きていく。この神様を信じ、この方に従って生きていく。そして新しく生まれ変わったんです。方向転換がなければ、悔い改めがなければ、聖書の教えている救いじゃないんです。だってこのバプテスマが意味するもの、かつての自分が死に新しく蘇ったという、それが神様の私たちのうちになされる御業である。そのために私たちが神様が教えてくださるようにこの救いを受け入れることがなければ、この救いに預かることはないということは明らかです。神様によって救っていただいたことを公に明かしする行為、それがこのバプテスマだとパウロが教えるわけです。さて、ペテロ第一の手紙の3章、2つ目の説明が出てきます。今度は肯定的な説明です。バプテスマに関する2つ目の説明、21節にこう出てきました。正しい良心の神への誓いであるって。正しい良心の神への誓いであるって。簡単に言えばこれは、バプテスマというのは、実は神様への誓いの時だと言ってるんです。ね、正しい良心、この言葉はこの神様、神へのという言葉に関連してます。ですからこの正しい良心というのは、私は神様の前に正しく忠実に歩んでいこうとするそのような心です、ね、そういう思いを私は持ち続けるんだという誓いの時だというんです。というのはこの誓いという言葉は、私たちがこの言葉から連想する意味がありますけれども、ちょっとそれとは違う意味を持った言葉なんです。これは質問するとか尋ねるなんて意味を持った言葉なんです。質問するとか尋ねるって。バークレーという一人の神学者はこの言葉についてこんな説明しています。非常に興味深い説明なんで聞いていただきたいと思うんですが、こんなふうに言っています。ギリシャ語ではこれは商用語であり、法律用語である。あらゆる商業用の契約では、この契約を合法的、義務的とする特定の問答様式があった。質問は、この契約の条項を受け入れるか、これを必ず守るかというもので、答えは商人の前で、承諾というものであった。イエスと言うんです。この問答様式がなければ、契約は有効とはならなかったとするんです。そういう言葉なんです、これ。ですから彼はこう続けています。要するにペテロは、バプテスマにおいて、神は一教から直接改宗した人に対して、私の奉仕の条項を受け入れるか、その特権と約束等を受け入れるか、 その責任と要求とを受け入れるかと尋ねておられると言っているのであると。神様がそんなふうに尋ねているというんです。私、その特権と約束を受け入れ、その責任と要求とをあなたは受け入れるか。そしてバテスマを受けるその行為の中で、その人は、はいと答えるんだと。このバプテスマ、それから私たちは月の初めにするこの聖餐式というのを、霊典というふうに呼びます。霊典というふうに呼んで、教会でも霊典、そういう委員会が存在しています。で、この霊典という言葉は、ラテン語のサクラメントスという言葉から来ています。そこから英語のサクラメントという言葉が出てきたんです。で、この言葉は、霊典というふうに日本語で訳されているんです。で、興味深いのはね、このラテン語のこの意味なんです。この意味は、軍隊に入るときに兵士が忠誠を誓うことを意味する言葉なんです。そうしますと見えてきましたでしょ？水のバプテスマは何のためにするのかです。水のバプテスマというと、これは、私は死に対して忠実に従うことを決心しましたけれども、これからもそのように生きていきますという、その証の機会なんです。よく考えてみてください。水のバプテスマというのは、確かに救いとは関係ありません。しかし救われた者に神様が命じてらっしゃることです。これは神の命令です。私は神様によってこんな素晴らしい救いに預かったんだということを公にするということ。同時に、神様、私はあなたを信じ、あなたに従う選択をしました。そして私を救ってくださった。そしてあなたの命令に私は従っていきます。だから、この水のバプテスマがあなたの命令であるゆえに、私はそれを受けて、あなたに対する忠誠を示します。そして私はそのバプテスマの時に、これで終わってしまうんじゃなくて、これからもなお私はあなたの御言葉に対して忠実に歩んでいくことを宣言します。だからバプテスマの時我々聞くんです。イエス様を信じたことを確認するだけじゃない。あなたはこれからもイエス・キリストに従っていく決心をされますかって。皆さん、はいとお答えになるじゃないですか。だってバプテスマはそういう意味を持ってるからです。そのことをペテロは私に教えようとしたんです。神様に対する私たちの誓いなんです。あなたは私についてくるかって。はい、しよう。あなたに従っていきます。失敗しますけども、失敗してきたし、これからも間違いなくしますけど、私はあなたに従っていきます。私はあなたのような完全な愛であなたを愛することはできないけど、あなたを愛します。その誓いの時なんです。そして最後にこの22節、この箇所のまとめが出てくるわけですけれども、もう一度ペテロは私たちの主がどんなに偉大な方であるかということを教えてくれます。イエスはすべての主であるということを22節のところで教えるんです。イエス・キリストが死に葬られ、その死から完全で蘇り、そしてその後どうしたか。イエスは天に凱旋された。この22節を見ていただきますと、キリストは天に昇り、これは昇天の話です。天に帰られたんです。御使いたち及び諸々の権威と権力を従えてとあります。一体これ誰だと。御使いたち及び諸々の権威と権力を従えて。コロサイ人の手紙の2章の15節のところを見てみますとね、この後半の権威と権力っていう、これは誰を指すかということを教えています。実はこれは悪霊たちや神の敵を指しているんです。これ悪霊たち、サタン。だって彼らはこの世の権威者として自分たちの神に逆らうという計画をこの世において実行し続けてきた連中です。イエスは何をなさるかって。 会を従えてって言うんです。コロサビトの手紙2章の15節のところはそれをこんなふうに表現します。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除しして晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。エーズ、神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。ちょうどその当時ローマの軍隊が出て行って勝利を収めた時に何が起こったのか、それをここで表しているんです。彼らはローマの町を行進したんです。勝利のこの凱旋です。その時に何があったか、兵士たちがそこに並び、将軍が並び、そしてそこで歓喜の声を群衆が上げている時にそこに捕らえられた捕虜たちがいたんです。晒し者にされたんです。神様がおっしゃるのはこの悪霊たち、神様の敵であった彼ら、そしてサタンも晒し者にされる。なんかそれだけ聞くと勇気湧いてきますでしょ。確かにこの地上にあって私たちの戦いというのはこの血肉に対するものじゃなくて、この悪霊たちに対するものだとパウロは教えます。エペソ人の手紙の6章のところで、ね、戦いはあります。この世にあってサタンもそして悪霊たちも我々が神様に従わないようにいろいろな形で誘惑をしていきます。しかしその中にあって我々はイエスはもう勝利したんです。この敵である悪霊たちはサタンも捕虜として晒し者としてこの行列に加えられるに過ぎないんですね。ね、皆さんいいですか。そんな神様なんですよ、あなたの神様って。こんなに力のある神様なんですよ。この御使いたちも、つまり良い天使たちも、彼らは常に主に従うものですけれども、そうでない悪霊たちもどうすることもできないんです。全部束になってかかったってどうすることもできないんです。そんなお方だとペテロを教えてくれるんです。だから皆さんが一生懸命主に忠実に歩んでいかれた時、いろんな迫害が出てきていろんな苦しみが、心配しなくていいって、ちゃんと神の見てのうちにあるからって、絶対となる方がしっかりと守ってくれてるからって、それを覚えたらその中で希望が湧くんです。いいです。その状況から解放されたら希望が湧くんじゃない、その中にあって希望を持つんです。だから主の栄光が現れるんです。神様を知らない人たちが持つ希望っていうのは、問題から解放された希望を持つんです。クリスチャンの希望っていうのは問題の中で希望を持てるんです。だって揺るがない、絶対者なる、神が全てのことを支配してらっしゃるから。この方は全ての主なんです。この方は主権者なんです。この方にアドバイスする必要もないし、手助けする必要もない。この方は神なんです。その方を覚えなさいって言うんです。しかもペトロはこう言いますでしょ。神の右の座におられます。この場所っていうのは名誉と権威の場所です。イエスは至高のお方であると、最も高いところに彼は挙げられたんだ。それが彼に一番ふさわしいところなんです。でそこにあって何を神様が、イエス様がしてくださっているのか。そこに神様が、イエス様がいてくださるだけでも、それを考えるだけで私たちに希望が生まれるんですが、それだけじゃない。神様その場にあってもまだ今のあなたや私のために素晴らしい御業をなしてくださっているんです。何をしてくださっているのか。一つ目は、罪を犯したあなたのために弁護してくださっているんです。ヨハネ第一の手紙の2章の1節でそれを教えるんです。ヨハネ第一の手紙の2章の1節、こんなふうに言うんです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。黙示録の12章を見たときに、サタンがすることは何か。サタンは常に日々クリスチャンを神の前に訴えるんです。ね。サタンや悪霊たちは何をするか、クリスチャンを誘惑して我々が罪に至るようにと。 もちろん我々のうちにあるその罪の性質の我々を罪へと導いていくわけですけれども、しかし我々が罪を犯すようにと働きかけて、我々が罪を犯したその瞬間に神様に訴えるんです。神様、これを見てください、この人物を、こんなことしてますよ。その時にイエス様が何をなさるかって、あなたの弁護をしてくれるんです。どんな弁護か、父なる神よ、彼のこの罪のために、彼女のこの罪のために私はもうすでに十字架で死にました。イエス様があなたの弁護人なんですよ。訴えるそのサタンに対して彼があなたの弁護をし続けてくださるんです。この思考の方が、絶対者なる方が、この主権者なる神様があなたに対してそこまで愛の御手を差し伸べてくださっているんです。あなたの弁護をいつもしてくれるんです。二つ目に、私たちはローマ人の手紙の8章の34節を見たときに、またヘブル人の手紙の7章の25節、どちらも同じようなことを言っています。ローマ書の8章の34節やヘブル人の手紙の7章の25節に、今ローマ人の手紙の8章を読みますけれども、34節、33節から読みます。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために、いいです、取りなしていてくださるんです。その父なる神の右の座にいらっしゃるそのイエス様が何をしてくださっているのか。あなたのために取りなしをしている。つまり、あなたのためにお祈りしてくれているというんです。そこまで神様してくださってるんですよ。あなたのために祈り続けてくださってるって。ヘブル人の手紙の中では、従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからですって。キリストはいつも生きてて、あなたのために祈り続けておられるって言うんです。皆さん、こんな特権に我々預かってるんです。イエス様は私たちに完全な模範を示してくださったし、この絶対者なる方、全能の神、最も偉大な神様があなたにしっかりと目を向けて、 あなたに憐れみの御手を差し伸べ続けてくださっているんです。この方はあなたの身代わりとなって死んでくださったお方です。この方は完全と死から蘇られたお方です。この方は私たちの敵であるサタンや悪霊たちに勝利なさった方です。この方は私たちにはどうすることもできなかった死や罪の裁きに勝利されたお方です。この方は私たちが罪を犯すときは、それを弁護してくださるお方です。この方は私たちのために祈り続けていてくださるお方です。それが私たちの、それがあなたの神様なんです。何を恐れるのかっていうんです。なぜあなたは周りのさまざまなことでくじけてしまいそうになるのかっていうんです。忠実でありなさいって。神に対してあなたが誓ったその忠誠心を忘れちゃならないって言うんです。だってそのように主が弱いあなたを助けてくださり、励ましてくださり、導いてくださるから、恐れずに、妥協せずに、忠実に歩み続けていきなさいって。こんなメッセージをペテロが私たちにくれたんです。ね、すっごい神様信じたんですよ。こんなすごい誠の神様を信じたんです。神の恵みによってね。そしてこの神様によって守られてるんです。頑張れって。やめちゃいかんって。走り続けろと。そのように主は励まし続けてくださってる。そんなふうに思います。だから私たち、しっかり主を見上げて、この主の くださる希望を持って今日生きていくことです。その時にあなたはこの方がどんなに素晴らしいお方であるかということをあなたの周りの人々に明かしすることになりますから。父なる神様、今日もこうしてご一緒に御言葉を学ぶ機会が与えられ心から感謝をいたします。私たちのような罪深いものを憐れんでくださり、こんな救いへと招き入れてくださった神様に感謝を捧げます。救ってくださっただけでなく、私たちを守ってくださり、私たちが日々あなたに従っていくために必要なすべてのことをあなたは備えてくださいました。弱い私たちで罪に罪を重ねるものです。しかしあなたはそれを常に弁護してくださいます。そして弱い私たちのことを知った上であなたは私たちのために祈り続けてくださっています。主よ、どうぞ私たちの弱り衰えたその足をしっかりとさせてください。弱ってしまった私たちの体を強めてください。そしてしっかりとあなたを見上げて、その主からいただく希望によって今日忠実にあなたに従って歩んでいけますように、あなたからいただいた恵みに心からの感謝を捧げます。どうぞ主の御業が私たちのうちになされ続け、あなたの栄光を表す器として一人一人が用いられてまいりますように、僕らの祈りを感謝を持って私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。